ち戦闘態勢 .com。 本日もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いている。
コーナー誌です
よ。おっさんたちが台東区の戦闘湯有馬湯からお送りする国の遠吠えポッドキャスト。
お相手はあなたの皆さん、私内野とさすらいのテレビプロデューサー工藤ポン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
というわけでね、戦闘態勢ドットコム、はい、今回もお送りしてまいろうかと思いますよ、はい、
まだちょっとね、コロナウイルスのこと
ちょっと ね、痛め取るかどうしようかっていう、ね、
いや俺に
一回終わらそうか
って、ね、そう、今日はやばいかもしれないですね。どうでしょうかね。
なんか皆さんどうですか、映画とか。
あ、僕は見ました。あの例 の、 あの パラサイトを見ました。
あ、はいはいはい、
どどう、あ、見てない、
見てない、
あ、見てない、
あ、見てない、
見てない、
見てない、
まあ、まあ、よくできてるな、うん、だけどあんまそんな、まあ、驚きはない感じでした。なんか、
どんでん返しがどうとかって言ってる割には、
いや、どんでん返しもあるよ。
いや、あんま、
どんでん返
しない、あれ、そう、あれね、どんでん
返し予想もつかない展開みたいな。
でも予想もつく
よね。
まさかこうじゃないよねと思ったらこうだったりとか。いや、
予想はつくよ。
予想はつく感じ。まあ、だから貧困層と金持ち層のタイプとか、まあよくできてるけど、まあそんな、なんか、まああれ、なんかすごいね、アメリカのアカデミー賞って別にが、あの、アメリカの映画じゃなくてもノミネートされちゃうっていう、あれ、ルール。
じゃあ、送り人とはちょっと違う枠なん
だ。あれは外国語賞だったから、うん、と違くて、本当作品賞で。
すごいね。
だ
から、何なんだろうね。去年ぐらいから、うん、あの、審査員っていうか、投票する、うん、あのアカデミー会員を増やしたんですよ。
うんうんうんうん、
で、外国人、多めになってんだよね。だから、
全世界的に面白いっていうのが、そうそうそう、ああ、じゃあアメリカの賞じゃなくないって、そこにも出てきたんだ。
そうそうそうそう。
なるほど、ね。
アメリカ一本やりの会員じゃなくなったから、うん、だから毛色が違ってきてるんですよ。
工藤どうだった、面白かった。
これはパラサイトね、実は去年の10月ぐらい飛行機の中で見てるんだよ。その時はすげえ面白いと思って、で、その後カンヌ撮って、で、この流れで
上がってくる。じゃあもう先見の目があるよね。
いや、ものすごい面白かった、うん、これはすごいもう大納得で、うん、っていうかね、あれなんだよ、それこそさっきの話で本当に視点があって、いろんなそのシーンで見えるんだけど、やっぱりそのこっち、あのシーン覚えてる、そういう大洪水があって、
うん、
雨で、
うんうん、
で最後俯瞰でバーって来るじゃない。あれって、うん、そんなんつうの、なんつあれが、うん、なんその映画的な視点で多分すごい重要な映像だと思ったんだけど、結局その貧乏人も金持ちもいるけども、結局上から見たらこんなごちゃごちゃした中での話だっていうのがちょこちょこ出てくる。つまりどっちも別に思い入れは入れてなくて、お話として最初は面白く転がしてんだけど、結局それがなんつうの、貧乏人にもさらに下がいてる、でっていうところが世界じゃないのっていう映画世界観みたいなものを延々言ってるだけで、どんでん返しとかいろいろ話とかもちろん転がしてあるけども、結構一貫してんだよね、目線が。だからそれがすごく面白く見せるにはこうしたらいいっていうことをすごい頑張ってやって、まあ、それサービス精神でやってるっていう映画なんだよ。だからなんかその別に全然韓国の現状とか多分関係なくて、映画としてこのなんか面白くしようっていうのはすごく、
人の世の中ってこういうもんじゃねえかっていう見方、見せ方なんだ
っていう、
現代社会かじゃ
ない、そう現代社会なんだけど、でも現代社会的なモチーフなんだけど、でもそれはすごい、なんていうの、
そこを切ろうとか、そこに強いメッセージを送ろうとかじゃなくて、
すごくそうやって生きていくんだね、みんなみたいな、
それをエンターテインメント、
エンターテインメント化してるから面白く見れたんだよね、多分ね。だから結構殺人の強欲とかともあんま変わらないという、
うん、あそう
多分同じだと思うよ、うん、
殺人の強欲面白かったんだけどな。
いや面白いと
思った。他はあんまり見てないからね俺。
グエムルとかね。
グエムルは見たか、うんうん、
グエムルはちょっと違うかもしれない、うんうん、いやでもまあ面白かったけどね、うん、
じゃあ、まあ、まあ一貫してエンターテインメントっていう、
エンターテインメントに転がしてるっていうところが、やっ
ぱり社会的視点をちょっと入れてる、
ね、そうですね。そこは根底に、あ、まあ、根底というかまあ目線にあるっていう、うん、ところは日本映画にはないねっていうね。
ああそうですか。
それはすまん、ルロニキ。ああのさ、うん、ドニーエンの燃えよデブゴン、
あ、はい、
監督谷垣健二さんとか、
う
ん、あれ、
あそうそうそうそうそうなの、
すごいなと
思って、うん、
監督、
うん、そうそう監督、
本編の監督、
ドニーエンの燃えよデブゴン、
うん、
いうのがあんの、
うんうん、
そうそう、ドニーエンがデブゴンじ
ゃないですか。新しい映画
って、新しい映画ですよ。
デブになって
る、デブになってるの。
あデブな、えそれは何、太ったの、
太った、いや、まあ、特殊メイク、
特殊メイクでデブになった、
そうデブになってる、
それは
振られたから
でしょ。なんか頭が混乱してるんだけど、それは何、例えば萌え日本題名じゃん、萌えよデブゴンっていうのは、向こうでは萌えよデブゴンじゃないんでしょ、
なんか萌えよデブゴンと同じ
タイトル、ね、まあ、ハサマハンの萌えよデブゴンと同じタイトル、
同じタイトルでついてる、あれのリブートみたいな感じで作ってるの、
うん、そうそう
そう、まあ、そうなんですか、そうそうそう、
えそれなんでドニーエンがそこまでして萌えよデブゴンにしなきゃ
いけない、いやもうこんだけ太った紛争をしても、うん、俺は体動くって見せられる、
で、あ、そ、実はねその前に太った、うん、あの、やつで、なんか CM を出たんですよ。なんか、ペットかなんか。ほうほう、で、はい、その太った特殊メイクが気に入って、うん、なんかこれでやりたいって言って、デブゴンの企画が始まった。
ナッティープロフェッサー
的な。的なあ、そう、まさにそう。ナッティープロフェッサー的な、あれです
よ。
ブヨーンって言って。そうそうそうそう。で、日本が、ほとんど日本が舞台で。
あれさ、こんちゃんさ、日本ロケなのあれ。では、なんかセットっぽい感じもするし。
日本でロケもやったし、多分、セットも、が、ほとんどじゃないかなと。東京タワーのシーンとかも出てきたけど、歌舞伎町とか、
歌舞伎町のあたりってあれ本当なのって思う
んだよね。セットだと思う。セットもあるけど、なんかロケもやったんじゃないかな。
制作は日本、
いやじゃ
あ高校とか、ね、まあ、監督は谷垣健二さんつって日本人っていう、ルロニ原神のアクション監督、
はいはいはいはい、
ちょっとして
アクションの人
あれ面白そう。
なあ、あれ面白い。多分日本来るんじゃないかな。
あれは来るでしょ。
ね、
うんうんうん、あれは来るでしょう。なんで今燃えよデブゴンって言われたのか困りますけど。
そうそうそうそうそう。
で結局まっていう視点があるんだろうね、じゃあ、ね、
いや多分ないないないないない
ない。ないように
やりたかったから。デブの格好で CM やったから。気にして
しか。
でもああいうコメディっぽいやるのって俺初めて見た。
ドニーエンが。ああそうね、確かにね、う
ん、なるほどね、
うん、俺今年は久しぶりに大河ドラマ見てます。
ああ、
キリンが来る、面白いんだ、
本当
本当面白い。まあもう俺明智光秀で、うん、好きだったんで、
うん、そうでしょ、
大好きだったから、うん、ああついに来たかと、うん、で見始めたら、うん、まあ面白いこと、
大嘘っぽくない、大丈夫、
いやだからこれ多分、うん、考えすぎなんでしょうけど、うん、元々の発想そのものっていうのは「スター・ウォーズ」の最初の3部作と同じ発想だと思うんですよ。あまりに理想主義で正義を貫こうと思ってる、人のためになろうと思ってる美しい男が変わっていくっていう、
なるほ
ど、どういう今のところもう本当にヒーローだもんだって、もうだって通りがかりの武士なのに通りがかりの民家の家が燃えてて「こだま!」って言うと。すっ飛んで中に飛び込んでってゲボゲボ言いながら子供を助けてくるのが最初の主人公のキャラ紹介だから、うん、あこういう男かと、うん、これだな、まあ本能寺の変に絡めてるんですよ、火つけちゃうじゃん最後、うん、どう変わってくんだろうっていうのはこう今のところ美しい男、うん、理想と現実の狭間にもがいてる男で、それがいろんなおっさんたちが出てきておっさんにすごい無茶な命令されるんですよ、うんうん、鉄砲について調べてこいとか、うん、隣の敵国に行って潜入スパイしてこいとか、うんうん、戦が始まったら侍大将の2つ首2つ取ってこいとかって、うんうん、無茶なこと言われて兵こらしながらやってる、うんうん、もう大変な思いをしながら命令を聞いてるのがあって、うんうん、面白い、今年は面白いね、うんうん、これがどう変わっていくんだろう、
まあ、変わるんだ、
変わっていく、これがどういうふうに理想主義っていうのは大人の男になって、うんうん、 そしてついに自分が信じた男を殺すっていうところまで行くんだろうってことね、かなりスリリングですよ。今のところ本当にね、美しい男、だからダース・ベイダーに落ちていくような、だから誰かが悪にならないといけないじゃない、あの事件が起きるにはさ。だから明智光秀が悪の道に落ちるのか、あの結局織田信長で、織田信長も、この間初めて予告に出てきたけど、まあ見たことない織田信長や、純朴な好青年、
誰、
染谷君、純朴、何の邪気も、年齢的に言うとね、そうなの、かなり明智光秀って上なんだよね、全然そのあのもう邪気のない感じの純朴な好青年として出てきてるだろうから、これがどういうふうにこれから、
そうなればいいけどね、
ならないっていう
こと、だから明智光秀そのままいい人のまんまで、織田信長に何か理由があるという
か、どっちかなんだよ、どっちかなんだよ、だからどうなるかなんだよね、だからね、それが秀吉がどう絡んでくるかとか、今のところ言われてるのが岡村隆史がさ、謎の農民として、岡村隆史が謎の農民で、本当は岡村隆史がこれ、もしかして秀吉かなと思ったの、そうじゃなくて、
違う、
あの徳川家康 の, あ の, 出家あの 地元の三河の出身だって自分が言ってるのと、どうやら忍びらしいんですよ、なので服部半蔵じゃねえかっていう説もちょっとあったりして、なかなかね、これで面白い、俺はすごく毎週毎週楽しみ、あっという間、
ないとおすすめあるんですけど、久しぶりにワクワクするガジェットに出会いました。
ガジェットって何か
物物
ですか、私ね、これまで、この年になるまで、まあいろんなガジェットにワクワクしてきたんですけど、
iPod 最初の、
例えば、まあ最初は小学校の時にパソコンだよね、
あ
ーベーシックの動くパソコンをデパートのパソコン売り場で見た時に、これが未来かと、それで次は何かな、ファミコンですかね、
ファミコンの前にパソコンだったの、
そう、俺はかなり早い時期に、パソコンに出会って、でお母ちゃんにせがんで、日立のベーシックマスタージュニア、ベーシック、
ベーシック、
あの動かせるパソコンを買って、あの雑誌買ってきて、あのプログラムをしこしこ見たりして、これは未来だとワクワクしてたたちなんですよ、でまあ次ファミコンかな、
ファミコン、
次がまあマックでインターネットにつないだ時かな、これが未来来た
未来だね、
あのうちの部屋のコンピューターから NASA に繋がってるみたいなさ
あ、その感動はあったね、
あの昔はさ、あの電話線でさ電話線でピー
ギ
ャラギャラって言ってさ、音が聞こえるんですよ、ピーギャラギャラって NASA と交信してるみたいなさNASA の文書が見れるみたいなさので、もうワクワクしたんですよ、でまあ、次が iPhone ですかね、
iPhone、
まあそれ以降は、まあ、
iPhone よりもすごいの
匹敵すると、
それ以降、まあこの年に50歳になって、もうそろそろ何かのガジェットにワクワクするなんてことはないなと思ってたんですけど、今日ちょっと持ってきたんですけど、
世界
でこれはね、はっきり言って、すごいです、まあこれ、まあポッドキャストではあんまりここで見る、後で時間あればまあまあまあ、体験してもらおうと思って、
体験、
なるほど、
VR?
VR、オキュラスクエストっていう、これだけで、VR が楽しめる、
それだけで、
これだけで、これプラス、コントローラーがあるんですけど、これはもうすごい、俺はもう2016年ぐらいに、オキュラスリフトっていうのが出て、それはパソコンとケーブルでつないで、まあこれはまあディスプレイ代わりみたいな感じになってたんですけど、ケーブルあるとさ、どうしてもケーブル邪魔になって自由に動けたりしないじゃないですか、でその後オキュラス GO っていうのが出たわけですよ、でオキュラス GO っていうのはまあなんでしょう、パソコンとはつながなくていいんだけど、ただこの頭の向きを感知してみたいなね、はいはいはい、そういう感じ、別に動いても歩いててもその中は 3D 空間は歩けないし、ただこの向き、体の向きを感知して顔の 位置情報だけを感知してるやつ。これは、この前後左右に動いても、その VR 空間が動ける。
逆に危なくないか。
だから、それがすごいのが、その、セーフティーゾーンみたいなガーディアンっていうのが檻みたいのを作れるんです
よ、
うん、
はいはいはい、
でこの例えばここに起動させると、うん、ガーディアンっていう檻みたいなのをバーチャルで引くんですよ、うん、でそこにそこから出ようとすると警告が出る、
うん、ああ足踏みでもいいんだ、
そうそうそうそうそう、その中空間内だったらどこでも動けるんだけど、うんうんうん、でつまり動けるわけですよ、うん、位置情報が、うん、でこれ話聞いててもさあんまり実感湧かないでしょ、うん、これ例えばやったことあるか分かんないけどスマホ、うん、スマホで VR ゴーグルっていうのがあるでしょ、うん、ゴーグルにスマホを入れて、うん、でそこに見た映像を楽しむみたいな、うん、あれだとあれもまあ VR なんだけどあれだとね、うん、なんて言うんでしょう、まあ、まあ VR になってんだけど、うん、あれをかけると、これは本物の世界なんだって思えばなんとか思えるみたいな、ね、俺はこの世界にいるんだってこっちが寄せていったらまあ
まあまあまあ
まあ、これはかけるじゃん、これは嘘だって思わないと引っ張られていっちゃうんだよ、この世界の中に。これは必死で、これは嘘の映像だって思い続けてないと、もう、この世界
に。竹内結子は日本人だって思ってないと、本物の女帝に見えちゃうとしょうがないじゃん。
すごいんですよ、これは。
わかった、わかった。もう放送はこれちょっとやめて、今日はみんなで遊びましょう。今日はお疲れ様でした、つって。
これはね。
じゃあやろうや、それ
も。聞いてね。これから、PS5 とか、任天堂のゲーム機とか、ね、次は絶対この VR がメインになってくると思いますよ。
じゃあやりましょう、はい。
ちょっとやってみる？
いやいや、だから、これは放送終わった後でやればいいんだ。
まあまあ、じゃあ、これは放送終わった後でや
る。だけど、それさ。
これすごいのがさ、例えばね、
また来る
か、もう宣伝、可能性がすごいあるんですよ。
はいはいはい、
例えば、ゾンビゲームとかはもう顕著なんだけど、もう本当にゾンビが来るんですよ、目の前に。やばいんですよ。
怖いな、それ。
バイオハザードどころ
じゃなくて、
マジで怖い。心臓止まる。
怖いな。
で、俺ね、何の気なしにね、これ 3D 映画ネットフリックスで、
あ、はいはいはい、
おーおーお
ー、一応このネットフリックスのソフトで、うん、ネットフリックスを見ると、まあ、映画館、うん、映画館にいる感じで、うん、映画が見れるんだけど、でこれですあくまで 2D なんですよ、
はいはい、
これ3D 映画ってこれでやってねえのかなと思って、うん、で、そういうアプリがあったんですよ、うん、ビッグスクリーンっていう、うん、これはね時代に逆行するみたいなんだけど、チケットを買って、うん、でそれは何時からこの番組放映しますよっていうやつで、はいはいはいはい、その時間にチケットを買ってかければ、うん、それでシアターに入ればその映像が流れてくる、うん、その時間にいなきゃダメ、うん、でもチケット買うのもなと思って予告編みたいのがあったわけですよ、うん、でトランスフォーマー、うん、3Dの、まあ、試しに予告編が流れるみたいなのがあったので、うん、試しにこれ見てみようかなと思って、予告編選んで、うん、でシアターに入って見てたんですよ、たらね、予告編流れて、ああ 3D だ 3D だって、うん、割となんか劇場に見るのと同じか、うん、それ以上にちょっと飛び出し感
があって
、うん、飛び出し感があってすげえなと思って見てたら、なんかね、予告編の声じゃないような英語が聞こえてくるんですよ、うんうんうん、なんか子供の声が聞こえんなと思って、うんうん、なんだろうと思って、なんだろうなんだろうと思いながら、気のせいかな、これ映画の中の声かなと思って横見たら、なんか子供がいるんですよ、
子供がいて、子供じゃなくて、
俺の子供じゃなくってVR 空間の映画館の中で横にいたら子供がいて、うん、俺の方見てるんですよ、
うんうん、
でAre you English? とか言う。Are you English? 俺、怖いからさ、黙ってんじゃん。Can you hear me? Can you hear me? やっべーと思って、これは、そ そのソフトはだからやっぱり予告編でも
一緒に見て
る、一緒のその時に予告編を見てる人と同じ空間で見てるってこと
だから、ああ、本当にいるんだ誰か、
そうそうそう、誰かがその映画館を一緒に見てるんですよ。で、キャキャ怖くなっちゃってさ、でこれにマイクがついてるから、そこで俺は I'm Japanese とか言えば話ができるわけですよ、うん、でも怖くなっちゃってさ、うん、やべえと思って切ってちょっと出てきたんだけど、うん、そんな風な感じでさ、
すっげえな、
遠くの人ともう横にいるような感じで会話できた、
なんでうちのとその人がシンクロしたの、それは
だから同じ時間に
見てた子がいた、
大きなお世話だよね、そんなサービス
でもすごくね、
でもいや分かるけど、
それだから多分っていうか、そのソフトはチケット買って、うん、その時間に見たら、うんうん、その時間に見てる人と、うんうん、映画館で同じ時を共有するソフトなんですよ、うんうん、だから隣にいたらなんか話しかけてきたりとかするわけです、
うん、それでもさ、うん、うち向こうはどういう人物として映ってるわけ、 CG の、う
んうん、CG です、アバターっていうのがあって、
アバターなの、
うん、アバターがあって、うんうん、俺もアバターを作ってるんだけど、うんうん、そのアバターが多分声、子供っぽい声だったから、女の子が子供なんだけど、もうやばいと思って、いやでもこれすごいっすよ、これ多分本当にまあ一部には流行ってるけど、これ爆発的に来ますよ、これ
視聴方法が変わるってことね、いろんなものを見る、
そうそうそう、多分ゲームとかもこれになっていくだろうし、
ゲームはそうなん
だね、
エロも
いくし、
エロはどうなるんだ、
エロもすごいです、はっきり
言って、あ、それを見せたってんだもん、
むしろそれを見せてください、エロも俺ゲームの話はどうでもいいから、ね、アダルトが見たいです、
ゲームは分かんない、
ただ
それなり、
まあ、それなりか、
それはあの映像だから、うん、CG ではないから、
うん、例えば迫ってくる感じ、
迫ってくる感じではあるし、うん、そこにいるような感覚にはなるけど、うん、例えばこっちが何かしたらそれによって向こうが動くわけでもなく、
インタラクティブじゃない、
そう、インタラクティブではないので、うん、まあそれはそんな感じです、
う
ん
う
ん、
もうじゃあちゃちゃっと実質の終わらせても
らいや、でもこれはね、皆さん、オキュラスクエストは、これお金に余裕が、あ、これ49,800円、ちょっと高いんですよ、高いけど、この機能がその値段で買えるっていうのはもう本当驚異的だから、
いや多分そうだと思う、なんか話聞いてると、
これもう久々に未来来たなと思って、
次行きますか、でも今まで早かったよね、うん、うちのは、うん、iPod の時に、うん、すっごいでっかいの持ってる、何これって言って、うん、いやこれハード、実は箱自体ハードで、うん、音が入るんだ、うん、だから、
う
ん、
iPod ね、
iPod 自体が
確かに早かったね、
すっごい早かった、うん、iPod、Mac も早かった、うんうん、なので、うん、多分来るんだろうねこれ、うん、
これ多分ね、うん、みんな欲しくなると思う、うんうんうん、
マジで、じゃあ先に転売ヤーが行く前に買っときますか、
買っといた方がいいです、
これオキュラス5、
オキュラスクエスト、
オキュラスクエスト、
オキュラスクエストっていうのがあるので、これはいろんな可能性を秘めたデバイスなんで、はい、パクリチンセスト
だったので
ということでね、今回もパクってきた相談を、答えてしまおうという、コーナーです。 CA みたいに相談者デビピ女性10代ということでね、 CA みたいに仕事で海外に行って向こうで休み過去自由時間を取れるような職業って他にありますか。極端な話、アイドルとかも上の条件に近いと思っていますが、一般人が目指せるような職を教えていただきたいです。
添乗員とか、
まあ、CA です、そうですね、添乗員、
海外
キャビンアテンダント、まあ、みたいに、まあ、一般人でも慣れて、うん、まあ、海外で仕事で海外に行って向こうで自由に遊べる、
いやだからほら、ツアー旅行のさ、ツアーコンダクター、
あーツアーコンとかね、
うん、あと俺ラジオでそういう仕事がありますっていう、そういう仕事やってるっていう女性の人が出てたのを聞いたのが、いわゆる運び屋、
あーはいはいはい、
個人合法的なね、麻薬とかじゃなくて、ね、だから会社とかで急いでこれ届けなきゃいけないっていう時に、いちいちこう宅急便で航空便でっていうのでも時間かかっちゃうから、今は早くなってるけど、それでももっと早くっていう場合に預かって手荷物として持って入って、まあ、手荷物だったらそんなにね、税関とかも手荷物チェックぐらいで済むから、それで行って、うん、で旅行代金ももらって、うん、で向こうでも、 割と遊べる時間もあるんですよみたいなこと言ってたから、それは割といい仕事だなと思って
ね。だから信用商売だからね、それこそ。
だからそれどっかに登録してみたいな感じ。登録するんだ。で、あのそういうオファーがあったら空けますよっていう感じで空いてたら行くみたいな。
あれみたいな。最近流行ってるね。ウーバーイーツの世界版。
ああ、まあそんな感じ。そ
うね。ウーバーイーツってのはさ、あれ個人事業主なのみんな、まあ、どっかの会社に属してるわけじゃなくて、
そうそう、即配みたいな。知っては個人事業
主、即配はだから自分で車持ち込みで登録するわけでしょ、うん、あれ、
うん、赤帽みたいな感じ。
赤帽とか、
ね、赤帽か、
ウーバーイーツには登録しない
と。
登録はする んじゃない、うん、
あったかいうちに届けなきゃいけないってのはきついよね、
うん、まあね、
使ったことないけどね。確かに。
俺もウーバーイーツ
走ってるけど、
俺は割と使ってる。
あ、そう。
あれはどれぐらい取られる手数料？
手数料ってね、俺はだ普通だと350円1回の、
それは何を頼んでも。
そうだね、そうだねっていうか、そんなに高くはない。
料金が高い料理とかでも値段は一緒。
そうそうそうそう、どっちかっていうと遠さだよね。近い遠いで料金が変わってきたり、
店の遠さ
と、そうそうそうそう、本当近いところだったら、まあ350円、だから俺はそれでもちょっと高いと思うから、あのキャンペーンやってて登録しとくと、配送料無料キャンペーンみたいなのが1ヶ月に1回ぐらいあるんですよ。
それはウーバーがその人にお金を、
お金を払うけど、
ウーバー
持ちでね、その人はちゃんとお金もらってんだけどっていう。なるほど。でキャンペーンで、あの例えばここのでマクドナルドだったら、マクドナルドの配送料無料キャンペーンみたいな、それは多分マクドナルドと折半とかしてんだろうけど、そういう時に頼む、そういうキャンペーンがあった時に。でもそれでも実店舗に行くよりかはちょっと割高な値段設定になってますよ。なんで割と俺はやってるけど、ただやっぱね、ウーバーイーツ頼むとやっぱあの配送員の人になんかちょっと悪いなっていう気持ちが、
なんかそうなの、いやなんか自転車とかでさ、すごい頑張ってるの見ると、
そうそうそうそうそうそう、
申し訳ないよね。
大変、俺は何様だと思っちゃうんだよね。
俺もそう。
ああ、俺はこんなのに頼んで本当に偉そうだなって。
しかもさ、事故ってもなんか自分のせいとかになっちゃう。
そうそうそうそう。
保険入ってないから。
そうそうそうそうそう。
なんかね、悪いよ。
悪いような気はするんですよ。ちょっとなんかあのその辺の思いはある。ラーメン屋
と同じなんだろうけど、悪いよね。
そうそうそうそうそう。
ウーバーイーツはちょっと俺もね、なんかいろいろ思ってて頼めないわ。システムよくわからないけど。
でもね、本当ね、あの頼んでみると、割とねシステム的には面白いんですよ、うん、頼むと今配達員が決まりましたって、今配達員がお店に取りに行ってますって言って、地図上にその配達員の自転車の印がどんどんうちに近づいてくるんですよ、で結構正確で、あ、うちの前に来たと思ったらピンポン
って。それね、今俺とこんちゃんね、ちょっと面白いなと思ったのは、あのホテルで待ってて、
それいいね。それいい
よ。ちょっとね、ちょっと俺面白いな。あ、それなんか懐かしいなってい
う。ウーバーデリヘル、ウーバーデリヘル、いいねそれ。俺なんかさ、もうちょっと窓開いてさ、あ、こっちの道踊りに面してないから来るの分かんねえなとかね、そういうの、そういうの。
やったね。やった。上からこうやって
見てた。
あの人かな。でも体験違うなみたいな。写真体験違うな。ピンポンみたいな。やっぱり、
そうそうそう、
風邪だったから
ね。そうそうそうそう。
で、なんだっけ。
で、
海外
書いて。
で、思うんだけど、それがいいんじゃない？
そこ
が、
それ
がいいんじゃない？
じゃあ登録しまし
ょう。はいはい。
映画とデザインが出てきた。
で、どうですかで、どうですかで、どうですかで、令和
2年。はい、来ましたね。はい、毎回一本の映画について語り合おうというこのコーナー。今回の映画は、貞子ということでね。はい、貞子ですよ。皆さんご存知、あの貞子ですね。
名前呼び捨てですけどね、映画の中でね。
J ホラーブームの火付け役となった世界的ヒット作、リングシリーズに、 登場するホラーアイコン貞子が巻き起こす恐怖をシリーズ第1作などを手掛けた中田秀夫監督のメガホンで描いた鈴木浩二の小説「態度」を原作に SNS 時代に現れた「撮ったら死ぬ貞子の呪い」を描き出す、心理カウンセラーの真由は警察に保護された一人の少女を担当することに。全ての記憶を失い自分の名前すら言えない少女と向き合う真由だったが、次第に彼女の周囲で不可解な出来事が起こり始める。一方ウェブマーケティング会社に勤めるゆうすけの勧めで YouTuber となった真由の弟一馬は再生回数を稼ぐため5人の死者を出した団地の鍛冶跡に忍び込んで心霊動画を撮ろうとするが、ね、池田エライザが真由役で主演を務め塚本高志、清水、なんだまあいいや、清水が共演
しました。あの清水かと思っちゃった。あの清水を思い出しちゃった。
というわけでどうでしたか。
私です。まあ久しぶりに、ごめんなさい、去年、スマホ落とした方向に一回見てますけど、はい、まあ
中田秀夫監督、
うん、
ああそっか、
だし、うん、まあ気合い入ってるでしょと、Jホラーの、ね、うん、ね、良かったところは、久しぶりに井戸の画像を見たなと思って、井戸、貞子が出てくる、はい、井戸の画像っていうのは、貞子対かや子だっけ、あれは出てこなかったんですよ。
あ、そうな
んですね。で、久しぶりになんか中田秀夫監督のこの井戸の画像を見たんで、うん、ちょっと懐かしい気持ちになりましたっていう、ほんまかしましたっていうのがありましたですね。
じゃあ、僕はですね、まあ良かったところって、まあ火事の現場のところがいいっていうか、ちょっと怖い。
うん、ちょっと汚し具合。
汚し具合。
あれ美術さん頑張って。
ねえ、だからすげえなと思って。
あれ合成所だ。
がっかり、
合成
か、さあ、あの外マンションだって
外観
は、外観はなんかの話が、入りますとかっつってね、あのあガサガサガサとか、あのビニールシートガーッと入って、あともちろん中の汚れてる焦げてる感じ、あれちょっと怖くて、うん、ててうんっていうとこですね。
あ、俺で。昔あの日本の島を紹介するっていう番組やっていて、その時ね、結局番組はなんなかったんだけど、伊豆大島に行って、で多分何カットか俺行ったことがあるようなところだったんだよね。
あ、島、伊豆大島、
伊豆大島で懐かしかった。結構その島のなんつかな、居酒屋とかもすごいいい感じで、そういうなんか思い出をね、まあ、懐かしい思い出を。
であれ本当に島でロケしてるんだ。
あれ大島は
ロケーションね、
大島で、すごいね、いい島なんだよ、伊豆大島、本当に、遊びで行く分にはね、
あれ船で行くんだっ
け。あれ船だね、伊豆大島は。
船でどんくらいかかるの。
どんくらいかかるのかな。
割とかかる。
まあ5、6時間かかるね。
ああ、そんなもん
で
も。
そんなに遠くかない
。1日とかじゃないん
だ。1日全然。八丈島で全然手前だから。
ああ、
全然近い。はい、いい島よ。
今度行ってみようかな。
いい島。で、車で行けるしね。カーフェリー。
ああ、行ってみよう。ああ、なるほどね。
で、ちゃんと品川ナンバーってね。
あ、そう。ね、うん、品川ナンバー。
品川、じゃあ東京都。
東京都。
あ、そう、東京都だ。
で、品川ナンバー、
島。車検通すとき、わざわざ品川のあそこに持っていくわけ。
車検はどうすんの。
わかんないけど。
とにかく、そう、品川ナンバーで、私びっくりしたっていう。
そう。
品川ナンバー。懐かしく。非常に。っていう感じ。
はい、どうぞ。少女のお母さんが友坂理恵がやってて、ちょっとびっくりしました。
最初ね、頭ね、
友坂理恵ちゃん、ちょっと飲ませて、
ちょっと飲ませてって何を。あ、水をね。
友坂理恵ちゃん、こんな感じになってんだっていう感じでね、
汚れ役
ちょっと、ね、ちょっとなんかちょっとあの精神的にいっちゃってるお母さん、
でも相変わらず綺麗は綺麗
綺麗は綺麗
そうね、やっぱり、
そうそう、とか言ってね、
よく分かんなかったです。これどうしたんだろうっていう。
だからなんかね、あ、まあ分かんないけど、俺そんなに詳しくないけど一応リング1、2は見てんだけど、そこでのリングは一応ルールというか、そのホラーの世界のルールがあるじゃない、あのお話の中で一応理屈があってこういう時に出るんだとかっていうのはどうなっちゃったの。
基本一人の時に出てたよね。
でしたね。
あの死ぬ時は、ね、貞子と出会って何かを見ちゃう時は一、人でいる時に出てたよね。それ、誰かがいる時には出なかった、
ね、出てないし、あのビデオを何かしら見るっていうシチュエーションになって出てくるとか、まあ、ビデオが何かこう乗られてるんだ。ルールがあったじゃん。
でもそれがやっぱりネット時代になって、YouTube の映像でももう見ちゃったらっていうことになっちゃった。
そこはね、まだわかる、けども、やっぱりあの病院で、なんだっけ、あの女優
佐藤ひとみ
さんが見るじゃない、
はいはい、
あれはなんで出てきたんだろうとかさ。
だから佐藤ひとみはあれなんだよね、リングにも出てて、で女子高生の時に、それとその時に生き延びて死ななかって、その時のショックで精神を病んでてっていう役だよね。
ことは、まあ、まあそこはつながってるって、
だからそこでもう彼女は生きてるけど、もうすでに何も見なくてももう呪われ、時間がかかっただけでいつかは見る運命出したみたいな、
あ、そうなんだ。あれ
でもさ女の子が入院した病院でしょ、だそれの影響なのかなとかね、
あの女の子がと貞子がリンクしてたのなんだろう、
わかんない。
だからそれもあれで、あれなんですよ、なんか貞子があれみたいになっちゃってんだよね、なんだっけ、タッキーが出てたやつ、
子供使い
みたいな感じになってて、なんか貞子がなんか虐待されてる子供を助けるヒーローっぽくなってなかった。
あれ虐待助けてんの、あれ引きずり込んでるんじゃなくて、あの
だから子供、本当子供使いで俺の世界に来いよみたいな。
ああ、なるほど。
多分あの子供使い、
かわいそうな子供ね、
影響されてんじゃないかな。かわいそうな子供たちを、おいでみたいな、
死んじゃうけどおいでって、
だからあのやばい時に貞子が来て、あの危機を救って、でそれであんたも仲間よみたいな感じで、
あ、仲間を集めたのか、あれは虐待されてる子供たちのところへ現れて、
そういう感じになって
る
んじゃない
か。なるほど。いや、俺が分からなかったのはさ、井戸から出てくるじゃない、で一応井戸に投げ込まれたっていう設定じゃないですか、でそれっていうのは1、2 と、リングの1、2とつながってるのとすれば、あの井戸はさ、あの上の井戸の上にはあれは本州の別に島じゃなくて、あの井戸は本州のペンションかなんか建ったじゃない、
はい、
要は、でその実はペンションの床下にあの井戸がまだあったっていうのを、
掘りに行ったよね、
掘りに行った、で、最初の発端がそこのビデオを見ちゃったから、ただこの、あの磁気テープの中に封じ込められた呪いが発動しちゃったっていうのが大元だから、それとあの大島の岩窟はどうつながってんの。
でもリングでも大島出たよね、
なんかそれは生まれ育ちの場、
生まれた場所、
あ、生まれた場所っていうことで、
貞子はここで生まれたんじゃっていうふうな、
それで東京に来て、
そうい
ろいろあってみたいな、
いろいろあってっていう、
で、まあ、井戸じゃなくてあそこで殺されかけたっていう場所なんでしょ、あそこね、
あ、大島であ
、殺されかけた場所なんだ
っていうシーンがあったじゃない、お母さんみたいな人に、
いや俺もうあの井戸とあの井戸、要するにあの井戸の底が岩窟につながってるっていうふうに、もうあのペンションの設定はなしになっちゃったのかなと思って、単純にあのみんなが最後幽霊の地獄とつながってるみたいなところの、あの洞窟の上にも穴が開いてたし、あれがだからあの井戸っていうことになっちゃってるとすれば、最初の1、2の設定のペンションのあのところにあった井戸の設定はどうなっちゃってる
の。いやでもあれは井戸の下っていうことじゃないんでしょ。
それはちゃんと見せてないん
だよね、違うんだ、
井戸としては
違うと思いますよ、
多分違う、
井戸の下があの洞窟っていうことではない、
じゃあ三角君、まあ、今いるのはあの本州の井戸ではなくて、うん、こっちの洞窟だと。
洞窟でなんかそこが結局子供たち、うん、望まれないくして生まれた子供たちを流す場所だったっていうところで、そこが、うん、
新しい基地
に、新しいなんか霊場みたいな、
新しいというか、それがなんか貞子の力の元というか、それがこう子供たちの怨念みたいなのを背負っててみたいな、そういうことなんじゃない？
ああ、じゃあ貞子の
解釈すると、
貞子のそのなんか霊力、
恨みみたいなものには実は子供たちの恨みも、
恨みも乗っかってたっていう、
乗っかってるみたいな、
ないよっていう、
っていう新しい。
なるほど。だからあの男の子は一回、池田エライザの弟は一度親に、うん、でも親は交通事故で死んだんじゃなかったっけ、親に、あ、親の離婚で捨てられたんだ、
捨てられたみたいな、
でそこの時のトラウマがあるから貞子に見込まれちゃったって、お前こっちの側の逃げたら来いって引き込まれた、そういうこと
がエライザもうまく言ってたよね。
ああ
、にしても、うん、確かにワンツー
なんか
繋がってるようで繋がってない、
得体の知れなさがあったんですよ、
うん、
リングと、うん、
怖い感じね、
あたりには、うん、なんかそういう風に説明されちゃうとっていうことになるよね、なんかね、うん、ここは子供たちを捨てた場所なんじゃって言われると、う
んうんうん、
一気になんか冷めてい
く、わかりやすい。例えば女優霊にしたってさ、うん、あのフィルムで結局何が起きてたかって分かんないんだよね、
うん、
あの昔の映像が一回出るじゃない、お蔵入りになったっていう映画が出るけど、その映画の内容もよく分かんないし、うんうん、あの女優さんがどうしてああいうふうに恐ろしい顔をしてたか分かんないし、うん、後ろで笑ってる女が何者だったのかも、うん、結局分かんない、
そうそうそう、
でもそれが怖いもんね、
そうそうそう、俺が気持ち悪い気持ちでしょうがない、だから見てるのこっちにもまさか来んじゃねえかって嫌な感じだったのに、
ね、それはないね、
だから、
うん、説明しちゃいすぎて、
新ミニ袋とかもただ現象を語るだけで説明はしないんだよね、だからそこが怖いくて、みんな感心して読んでたんだけど、
説明しちゃって
る、説明しちゃってるとね、ちょっとね、
確かにそうかもね、分からせようとしちゃったのかな、
そう、僕もそのあの貞子もともとリングって どんなんだっけと、で、まあ、呪いのビデオがあって、で 見てさ、見ると呪われるで、はいはい、であとだけど対処方法としてそのビデオをだ誰かに見せれば呪いが、
うん、呪い
みたいな、ああそうだったよなとか思ったんだけど、まあ今あそのビデオの そういうなんかやり取りとかが皆さんって、まあ YouTube になったとはいえ、あなんか味気ないなみたいな感じ
で、ね、YouTube になってあれ感染してた他の人に
も、
だからそういう感染にはいまいち
なってない、
もう YouTube だからもう見てるとみんな感染するみたいな、
う
ん、
そういうことだったらまだね、
ねえ、あれなんだけど。ね、うん、かでかか貞子対かや子の時も一応なんか親のあのビデオ、結婚式のビデオをダビングするっつって、山本美月があの中古屋行ってビデオデッキないからビデオ買いに行ったらなんか呪いのビデオ入ってたとかだったから、ああまだそこまでちゃんとビデオのなんか設定はあんだなみたいな感じだけど、今回のやつは
グッタグタなんです
よ、なんかそのいろいろ
設定がよ
くわかんない、ね、そうなっちゃって
ちゃんと、
まあ、新しい時代の要素を入れるのはわかるけど、
でって話だよね、
って話だよね、
入れてどうすんの、
結局あの、ブラウン管テレビから出てきてガーって襲ってくる描写って同じだし、
うんうんうん、そうそう、
結局出てくる
んだ、あそれやるんだと思
った、懐かしかったね、うん、ああ昔こういうの見てたなみたいな、
でもそれほど怖くない
んだよな、ね、
全然怖くない、あんな変な顔して死んでてもなんか全然怖くない
ね、
そうそうそう、昔深田恭子やったらびっくりしたんだってな、深田恭子があんな顔して死んでるっていうんであって、ギャッて思ったんだって、
今の佐藤ひとみじゃね、
佐藤ひとみまだまだ、
でもじゃあ佐藤ひとみがその一作目に出てたってことは深田恭子の友達として出てたんだ、
そうそうそう、
同年代の
女子として、
そして片谷深田恭子、
そうそうそうそう、
片谷酒井ひとみさんですか、そうそうそうそう、あ時の流れっていろいろあるな、
あれ竹内優子も出てなかった一作目、
出てた、
竹内出てたね、
でもし死んだ役で出てたんじゃ
ない、ああなんか奥さん役かな、
あああああ、
奥さんじゃない
なんか死ぬ女性 A みたいな感じ、
あそんな、
まだ全然そんな、全然有名じゃない、
ね、そう、
うん、確かそうだったと思う、
うんうん、いやー、
ね、怖くなかったです
よ、そこそこ怖くないからよかったんだけど、
どうしたの、本日は良かった
ね、怖くない、あの休日 の, あの晴れたあの午前中ぐらいに見て、うん、いつ怖くてもいいようにあのあの火事の現場はちょっと怖いなと思ったけど、それ以外はだから、
あの鎖はまあまあクローゼットはいいとして、その手前の網のさドアが二重になってるじゃん、うん、あれは何だ
ろう、閉じ込めたんじゃん、
自分でつけたんじゃない、うん
う
ん、
あ自分でつけたのあれ、
うんうん、鉄格子的なやつ
でしょ、鉄格子的なやつでしょ、
網みたいな、うん、お母さんが
自分で取り付けたんじゃないでしょ、うん、ないですか、
あの子を入れるために、
うん、そう閉じ込めるために、う
ん、あ風呂入れるときに、
そうそう、なんか二重扉にしてたのよく分かんないけど、
なんか意味深なんだけどちょっと分かんなかった、
なんか間が変な時があって、うん、あの弟が地獄に引きずり込まれそうになる、うん、で、お姉ちゃんの池田エライザが助けに行く、うん、で助けに行ってガーって引きずり込まれそうなのギュッてやってる時に、うんうん、塚本さんいつまで経っても来ないみたいな、ね、あれどうしたみたいなさ、
ね、あれだいぶ遅かったね、
だいぶ遅いぞっていう、その滞空時間は何したの、キムシやってるわけでもないし、
弟かわいそう、でも助けられたよな
ぁ、俺助けられただろうと、しかもさ、しかもこう池田エライザーのことしか掴んでないから、もしかして、でももう弟は死んでて池田エライザーだけが見えてた幻覚だって、
いやだったらいいと思ったんだけど、その前に一回見てる
し、合ってるでしょ、ね、
そこはちょっと混乱しちゃって、合ってない感じすればいいのに
と
思ったんだよね、
池田エライザー
何やってんだっつって助けてるとか
って、池田エライザーの幻覚だけだったら、そこで塚本さんが池田エライザーだけを助けようとするのもあるけど、まだいけるでしょ、
そうした方がいいよね、う
ん、しかもかなり実体化しちゃってるから、佐田君が石かなんかでバーンって一発頭殴って
るんです
よ、本当なんかこう音量みたいなのがなくなっちゃってんだよね、なんか単なるなんかなんだろう、モンスターみたいなさ、モンスターみたいな実体があるっぽい感じになってるからね、ね、
最後別に怖くないしね、ベッド
の最後ベッドの周り でね、最後あの、まあ、女の子がさ、うん、あの虐殺された女の子が、うん、まあ、健やかな心をちょっと取り戻して、うん、あのまあ、もう傷ついちゃった池田エライザに、うん、先生ありがとうって、うん、お姉さんありがとうって言って、うん、お姉さんのおかげで、うん、私これからも頑張って生きていける、うん、いいシーンなんだけど、うん、言い終わった後さ、うん、じゃあねみたいな感じでさーっと出てっちゃうんですよ、お前ずいぶん冷たいぞお前が助けてくれたお姉さんは私があなたを守るからって言って命がけで叫んで
確かに
助けたのに今こんなに心病んじゃって大変なことになってるのに、先生じゃあねとかってパーッといやお前冷たいなお前っていう、
しかも相変わらず汚い人間持ってるしさ、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
あの人形の説明も一切なく、
いやこれは
中田秀夫
どうしたと、
まあでもあれもういいんですよ、中田秀夫はもう、次スマホを拾っただけなのに2が
またやるし、
もう 今やってますね、
もう一つ気になってるのは、うん、北野誠の、うん、お前ら行くなっていう、はい、ちょっとマイナーの心霊、ね、番組があって、俺北野誠大好きだからシリーズ全部見たんですよ、で北野誠が冗談で自分の後輩芸人に、がその自分の後輩芸人が僕のこう調べたアパート、住もうと思って調べたアパートなんか変なんですわ、うんうん、つって、うん、やけに安いんですよ、うん、もしかしたら怪奇現象が起きるかもしれないので、うんうん、北野誠さん一緒に来て、うん、あの取材してくださいよって言ったら、うんうん、分かりましたっつって、うんうん、ディレクターが行って1ヶ月間あの私あのお金前割れしておきましたので、うんうん、君こう今日からここに住むようにして、うんうん、住むんですか、北野誠さんは来ませんよ、だからここで住んで自撮りするように何か取れたら送ってくるよと、まあ死んだらそれは自己責任でちょっと勘弁してくださいよって言って松原谷氏が始めたの事故物件の、それで撮り始めたらものすごいことになったんですよ、もう映っちゃって、オーブとかなんとかこんなになるっていうぐらい部屋の中が豪雨みたいになってるわけ、オーブで。人の玉がバーッと出て、で あの黒い白いこう蛇みたいなものがいるんって、うん、でなんでこれがリアルに思えるかっていうと初めの扱いがそれだったから、うん、でそれが取れた段階で初めて北野誠がちょっとええやないかということでやり始めて、うん、だって松原谷氏がじゃ仕事行ってきますって部屋にいると、うん、オーブがブワーって動くんだ、うん、これこんな CG でもあるんだ、上端みたいな企画から始まったのが、うんうん、松原谷氏の自己物件住みますっていうのでやってって、いくつかのことやってって、そしてある時にあの坊さんに会ったら、松原さんやばいですよと、あの鈍感なのは結構ですけど全部吸い込んでて、もう本当に一回お祓いしましょうって、とにかくもうあの体中が真っ黒ですって言われて、にお祓いしてもらってまだ住んでます。でそれをおととしかなんかに自己物件住みます芸人の本っていうことで出したら、久しぶりにあの心霊本の中で大ブレイクしたんですよ。大ヒットしたんですよ。で、いや松原谷氏すげえなぁと、でその松原谷氏のことを今度映画化するんで、中田秀夫監督。
ああ、そうなんだ。
でしかも
ドラマとして、
いや映画として、
映画として、
映画として、そして松原谷氏の役を亀梨君がやるっていうんだよ。っていう、全然違うじゃねえかよっていう。
なんかもう期待できないね。
いやでもこの最初の頃からちょっとやっぱ見てて、それが急にこうバーンってブレイクしたのも見てたから、
ここまで来たかと。
そう、ここまで来たかと。で北野誠は最初はほら。ね、顎で使ったのに、だんだんこう卑屈になって先生先生みたいな先生みたいな、言ってくださいってやってるのを見てるからさ、これどう、私北野誠はどういう役で出るんだろうさ、そういう喜びはありますけどね。まあスマホ落としただけなのに、まあやりますか、次も。
なんか2なんかで面白そうな気すんだよね、あれ
な
んか。そうですよ。横編あれは本当にとはダメかな。横編見てる。
まあでもそこまで中田秀夫につけおきがないから。
頑張ってください。
まあそんな感じで。
もう今年1本目も2本目もちょっときつかったんで、まあ戦闘隊できついなっていう相変わらずだったわけでした。
じゃあ。私も頑張っていきましょう
か、ね、これ上がるのいつ頃、もう4月とか、もしかして 3月中にはいけそうな感じ。
どうかな、4月行っちゃうかな、わかんねえな。でも3月は割と、コロナで暇になりそうな
ので、舞台の仕事だからね。
じゃあ皆さんも気をつけてね。
はい、
ね、まあまあまあ、お互い気をつけるしかないですよ、はいはい、うん。
ではまた来週会えましたら、
はい、会える
よろしくお願いします。